佐藤市長、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて市長、はい、平成30年度の予算大綱の発表がありましたが、はい、4月から宇都宮市はどのような取り組みを重点的に行っていくのか教えてもらえますか。
はい、宇都宮市のまず市税収入でありますけれども、安定的に推移をしております。平成30年度も900億円を確保できる見込みとなっています。また宇都宮市の総人口でありますけれども、まあ、日本全国同じように間もなく減少に入ってまいります。はい、そして合わせて少子高齢化が進むことが確実な状況ですね。まあ、今後は地域経済の好循環を拡大して人が減りにくいという街を作るとともに、これから少子化によって少なくなってくる若い人たち、次の世代の人たちが支えやすいという社会を作っていかなければなりません。
はい、これまで以上の住みやすさだったり、選んでもらうための魅力が求められてきますよね。
はい、そうですね。まあ、宇都宮市は財政につきましては県庁でございまして、はい、財政健全度調査というのがあって全国3位なんですね。はい、まあ、この安定した財政力を生かして人や企業から選ばれるという高い都市力を備え、将来にわたる成長力を確保できるようにする必要があると思ってます。
はいはい、また平成30年度は第6次総合計画がスタートする年ですね。はい、
まあ、人口減少、少子高齢化社会でも支えやすい社会を作るために、はい、まあ、平成30年度は未来への投資に力を入れた予算編成をいたしました。まあ、今回の特徴といたしまして、女性活躍のより一層の推進、また本市独自の地域包括ケアシステムの構築、はい、また大家の魅力度向上、JR 宇都宮駅東口の整備の前進、また LRT の整備などを推進し、まちづくりの好循環をより一層創出していきたいと考えています。
具体的にはどのような事業を行っていくんでしょうか。はい、
そうですね、安心して産み育て、そして教育が受けられるという、まあ、そういう街を作っていきたいと思ってます。はい、つまりそれが人や企業から選ばれるということになるんですが、まず子育て環境の充実では、待機児童、保育園の待機児童ゼロ、まあ、これに向けまして約150人の受け入れ定員の増を、また本年も図ることになります。はい、来年度ですね、来年度も図ることになります。宇都宮市といたしましては、1年間を通して待機児童ゼロにしようということです。また教育でありますけども、35人学級を小学校4年生まで拡大していきます。また英語教育の充実のために ALT を38人から45人に増員するとともに、師匠、また栄養士さん、まあ、そういう人たちを全校に配備するとともに、習熟度別授業を行ったり、子どもたちの学力向上に力を入れます。まあ、約年間400名以上の先生を採用いたしまして、まあ、子どもたちの教育の向上に力を入れます。また体と心の健康づくりということで、40歳以上の女性の方の乳がん検診に超音波検査の導入を図ります。また皆さん、市民の皆様方には健康寿命を伸ばしていただきたいと思いますので、はい、健康ポイント事業なども実施していきたいと思います。はい、体重を測ったり、あるいは自動車からバスの通勤に変えたり、はい、そういうことによってポイントが加算されてくるんですね。そのポイントを協賛のしていただく商品と変えることができたりというようなことを行っていきたいと思います。
私も最近歩くことを増やそうというふうに思ってますので、これポイントたまりそうですね。
たまりますね。はい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。はい、そして楽しみながら健康寿命を伸ばしてください。はい、また地域包括ケアシステムの構築ということで、まあ、高齢者の方が住み慣れた地域で医療や介護などのサービスが受けられるようにしていきたいと思います。在宅医療、在宅介護、そして家族の皆さんの介護、まあ、そういうものが無理なくこれから受けられるようにということで、進めてまいります。はい、また女性の活躍をより一層推進しようということで、女性の雇用の受け皿となるオフィス企業の立地、また住宅確保に対する支援などを進めてまいります。宇都宮から東京に 出ていかれる、まあ、20代の女性の方、はい、30代が多いんですね。そしてその世代が男性よりも圧倒的に少ない、約1万人ぐらい少ない状況になってますので、はい、まあ、女性の皆さんが、宇都宮に来ていただけるように、その受け皿となるオフィス企業をどんどん誘致をしていく、まあ、そのための支援と、そして住宅を賃貸とか借りるときにその支援も合わせて行ってまいりたいと思います、
はい、
また観光客をどんどん増やしていって、特に宿泊者数を増やそうということで、大谷周辺地域の魅力度をさらに向上していきましょうということで、はい、民間の皆さんが参入しやすい条件、レストランや宿泊施設、うん、はい、これを大谷に参入できるように、開発土地の開発許可基準というのを緩和してまいります、
はい、
また公共交通ネットワークの構築ということで、はい、先ほど申し上げた支えやすい社会、その一つとして我々が高齢者になっても車の運転ができない場合でも一人で病院や銀行や郵便局、スーパーに自力で行くことができる、
はい、
支えている現役の皆さんに過度に負担をかけないということで、うん、自力で移動ができる LRT を含めた、はい、宇都宮の公共交通の充実、うん、そして利用を促進を図ってまいりたいと思います。そのためには LRT を魚でいうと魚の背骨、はい、
うん、
そこをきちんと LRT、JR 線を作って、
はい、
その脇に骨がありますけども、そこをバス路線をどんどん配置していこうということで、うん、その隙間を埋めるのが地域内交通なんですね。ですから、はい、皆さんが外出するときに宇都宮であれば乗り換えさえすれば移動ができるという、うん、まあ、そういう街を作ってまいりたいと思います。その魚の背骨の役割をしている南北の JR 線、東武線、そして東西がありませんので、ここに魚の背骨である LRT を整備をしていきましょう、うん、そしてバスや地域内交通がどんどん拡充していくようなことをやりましょうというのが、まあ、この公共交通のネットワークの構築です。
はい、
はい、
よくわかりました。本当に新年度もですね、
はい、
こう市民の未来に向けた、はい、こう事業計画というのが、
そうですね、
本当盛りだくさんになってきますね。はい、はい、さて市長、今もお話にありましたけれども、宇都宮市の未来を担う公共交通、はい、LRT の、はい、車両設計業者が新潟トランシスに決定したそうですね。
そうですね、まあ、新潟トランシスは富山市の車両も手掛けた実績があるんですね、
はい、
まあ、ディーゼル車両や低床式の路面電車に強みを持っている会社です、
はい
はい、まあ、これから車両設計に向けまして、うん、この業者と取り組んでいくことになりますが、まあ、今後車両デザイン案ができましたら、はい、市民の皆様方にもアンケートを実施する予定でございます。
なるほど、はい、いよいよこう本格的に動き始めるという感じになってきましたね、はい、 そうですね、はい、そんな宇都宮の未来を運ぶ LRT について、
はい、
皆さんから質問をいただいていますので、ここでご紹介いたします、はい、こんな質問です。今後どのように LRT は整備されていきますか、はい、ということですが、
そうですね、
はい、
まあ、まずは今国に申請をしている工事施工認可、この許可がおりましたら工事着工に入ってまいりたいと思います、
はい、
その工事についてなんですが、やはり計画的にやらないと、うん、安全面もしっかりと確保しなくてはなりませんし、
はい、
また渋滞が起きては仕方がありませんので、うん、交通量の多い朝夕の、まあ、ラッシュ時にはその時間帯を避けて工事を進めていきたいと思います。
なるほど。
また開業前の道路の車線数を減少する期間を最小限にする工事や、
はい、
また迂回路などの情報を看板、新聞、ラジオなどで広報をしてまいりたいと思います。
わかりました、はい、本当に工事をするとなってからでもいろんな調整が必要になってきますよね。
そうですね、
将来をきちんと見据えたこの街づくり、さらにこう洗練されていくこの宇都宮の様子からも目が離せないなというふうに思います、はい、なお LRT の詳しい情報はベルモール1階フードコート北側に開設している交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができます。また LRT 事業に関する特設ホームページ youmovenext.net やFacebook も展開していますので、ぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問を受け付けていますので、お気軽にお寄せください。ということで本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。